はい、というわけでてっちゃんさんです。
はい、こんばんは、こんにちは。
いや、やばいね、もう。
いや、やばいね。
何が？
いや、映画見てきたんですよ。
何の？
武藤さんに言われたゲットアウトゲットアウ
ト。何それ？
ゲットアウト。
はい。え、見てしまったんですか？
早速今日見てきて。
はい。
もうね、めちゃくちゃ怖かった。
え？
もうめちゃくちゃ怖かった。あんなホラー初めて。
え、なんか新感覚じゃなかった？
もう新感覚よ、マジで。
え、47メートルとどっちが？
回転48メートルの方が怖い。
今、初めてって言ったよね。
いや、怖さの種類が違う。あれは、もう、
黒人ホラーとして。
そうそうそう、サメと海の怖さが融合してるでしょ、はい、言うなれば卑怯よ。
うん、
わかる。
もうサメと海やったら怖いに違いないみたいな。
そうそうそう、もう怖いに決まってるじゃん。
でも黒人が怖いっていうのは考えもしなかったことじゃないですか。
もうね、うん、あんな怖い映画ね、うん、ない。
え、海底47メートルより？
あれはね、めちゃくちゃ怖い。あれはもうめちゃくちゃ怖い。
うんうんうん。
もうビビったもん。
うん。
見てる時にやめてって何度もなった。お願い、今すぐお家に帰ってって。
あ、黒人の方？
そう。ブタさんが説明したじゃないですか。大柄のいいダチがいるって。
そうそう。
やっぱりね、ダチだわ。うん、やっぱダチ、持つべきものはダチなんですよ。
でもやっぱり女性じゃないですか。
え？
女性。
女性とかいらない。大柄のダチがいる。世の中は。
でもやっぱ女性の実家とか行ってしまうじゃないですか。
そう、あれほど行くなって。
うん。
あんなに大柄が、一つだけ行っとくって。
うん、うん。
白人女の実家にだけは行くなって。
うんうんうん。
本当にそれ。
なんかね、いや、どういう怖さでした、だから。
なんつうの、新感覚よ、本当に。
でしょ？
ドキドキする。黒人、豚さんが説明したんであんまり説明してないんですけども、
うん、
白人一家の実家に、黒人が呼ばれて、
うん、はい、
変なするわけですよ。
うん、
沖縄の人変なって言うんですけど、変なやつさ。
うんうんうん。
なんつうの？パーティーに放り込まれた感じ、マジで。
そうそうそう。だから、
知らない人の、微妙に知ってる人のパーティーに、で、全員あとは知らないみたいな。
で、なんかもう、すごく自分がここにいることがすごく嫌でしょ？
そう、すごく嫌な気持ちもなるし、なんか、褒めてるようでめちゃくちゃバカにしてる感じもする。
なんでしょうね、一瞬前までは自分に自信があったのに、
うん。
こっぱみじんにされる感じですよ。
そうそうそう、大丈夫大丈夫、腹減ってるからさ、って。
そう。
って言って、ドンって出されたのが、おおうって。たはは、ラジオ利用の店か、って。
うん。
あんな感じ、マジで。俺も自信満々で映画見たのに、うん、
はい、
もうボロボロボロって怖いよーってなる、苦しいよーって。
だからなんでしょうね、沖縄の人とかって面白いよねみたいなことを言ってて、
うん、
でもなんかパーティーに呼ばれたら全員ナイチャーで、
うん、
でなんか沖縄の人なんだみたいな。
そうそうそう。これからは沖縄だよって。ね、唯一人口がね、上がってるのは沖縄とね、東京だけだよ。
うん、
これからね、沖縄のに未来があるんだよ。
うん。うん、
言われたり、
うん。
やっぱり沖縄の人って素敵ねって。
うん。うん。うん、
ちょっと触っていいかしら。
触るの？
うん。で、夜の方も、いや、ささなのって。いや、ちむどんどんですねって。
で、沖縄人が、なんか、いるんですよ。
うん。
ガーって、 沖縄の人がいると思ったら全然違うみたいな。
そう、泣いちゃう無にしてんすはって。いや、うちなんちゅうやろにって聞いたら、うん、うん、僕は沖縄県出身だよ。
そう
えって。いやー、周り、泣いちゃうばっかりだよって。似てたって。やっぱうちの地同士な、仲良くやらんとなって。
うん。
そうだねって。あ、奥さん、これは僕のね、東京の奥さんなんだって。沖縄人同士で、心細かったのが、心強くなったねって話をしてたんだよ。あら、そうなの。そうそう。それでさ、うわ、こいつなんかサーの使い方がムカつくって。
そう。
上げるな、下げろってサーは。それでサーならいいけど、それでサーはやめろ。
もう言うたらあれですよね。完全になんか標準語になってるこいつ、みたいな。
うん。あんな怖い。てかもうね、めちゃくちゃ怖い。
うん。で、あと他の沖縄人は全員召使いやったりとかしたらっていう。
そうそうそう。たまなんだって。あ、実はね、って説明された。ああ、そうですね。嫌な腐れないちゃえやって。で、彼女に言われるわけですよ。
うん。
やっぱりさ、
うん。
ちょっと嫌だったね、私たちの家族って。ああ、うん。ねえ、黙ってるけどなんか言うことないのって言ったら。いや、言っていいって。
うん。
言っただろって。な言っただろこうなるって。だから、行きたくなかったんだけど、もう気にしてないよ、もう。ほら、日本語喋れるのとかって慣れたからって。
日本語喋れるの
もう大丈夫、あれでしょって、沖縄の人って、朝顔の会に、あれでしょって、サトキビ植えるんでしょって。シーサーも、もう、昔は、ね、浦添ところまで、浦添とか宜野湾に行ったら取れたんですけど、もう今、ヤンバルの奥まで行かないと取れないですよ。もう、見ないですね、シーサーもね。黒砂糖もあれですよ、昔は掘ったらすぐ出てきたんですよ。もう今は糸満の方の業者がね、全部下まで掘ってが、もうなかなかないですね、天然の黒砂糖は。
まあだからてっちゃんさんもなんか映画見てる間に自分が黒人になったかのような気分になったと思うんですよ。
沖縄の人になった気分になった
沖縄の人やんか
居心地が悪くなったとって
なんか
全員内地っていう
この居心地の悪い恐怖って今まで映画でなかなかなくなかった
なかったね。いやー僕もね、うん、沖縄に基地はない方がいいと思ってるんだよ。あ、そうですか。うんうん。沖縄ばっかりに負担を押し付けるのは良くないって。ほんって肩叩かれて、ぐわっははっ。はぁって。はぁって。で、俺が、LINE で沖縄友達で、
うん、
やべえよ、ここって。だから言っただろ、ナイちゃんの実家にだけは行くなって。ああ、ごめんって。で、写真撮った相手送ったら、
うん、
こいつどっかで、これ中んだかりさんの妹のとこ2じゃないのって。あ、そうだって。やさってなる。なんで国はこんな腐れナイちゃんじらしてるか。
腐れないちゃん。
なんかって。握るけど。
うん、
本人にインターネットで検索したらよ、
うん、
季節にってか行方不明になってるってよ。あ、ダールバーいや、ヤシがいたけど、はって意味わからん。もう帰りたい。もう帰ろう。
そう。
沖縄に帰ろう。
そうなんですよね。
だから豚をさんで言えば、一人だけ関西弁みたいな感じ？
まあまあまあまあ。ま
あ、大阪の人って、あれだよねって。お好み焼きでご飯食べるんでしょって。ああ。
まあまあまあまあ、まあ。ようあります、
ね、関西弁ってとってもセクシーねって。
うん。
うん。なんでやねん。
いやでも、
もう辛いあの映画マジで。
もっと言うたらなんかこう、友好的な外人の家行くみたいな。
うん。
行ったら白人っていうのは、あれ別に黒人が、僕ら。
黒人じゃあ、アジア人イエローでもいいですよね。
そう、イエローでもいいけど、そこ行ったら、
日の丸飾ってたり。
東洋人はみんななんか飯使いやってたりとかしたらびっくりしません？
そうそうそうそう。
いや、たまたま。
俺もやってるんだよって、弟がジャパニーズ空手。
そう。うん。だからもうそうなったらなんか、さっきまでなんか大丈夫大丈夫って思ってた自分がすっごく惨めになってくるじゃないですか。
うん。あんなに。
大丈夫じゃないかもしれんって。
本当に怖い。ゲットアウトをまだ映画館でやってるので、
うん、
見てない人は僕と豚さんが味わった恐怖を存分に味わってきてほしい。もう、これは怖いね。
うん。
あんなひどい映画見たことないわ。ひどいわ。
なんかね、少数にされるっていう怖さっていうのはね、あるんですよ、実は。
あるよ。
やっぱり人間ってある程度対等じゃないと、やっていけないんですよ。
うん。
もう、理屈上は、大丈夫大丈夫とかって言ってるよ。
うん。
でも、その場に、もう自分の味方は自分しかいないみたいな状態に、こう押し込められたときに、
うん。
まだ一人でね、維持張れるのかっていうことがあるじゃないですか。
うんうんうん。
だって誰に言ったって、全員自分と同じ立場の人間っていうのがいない状態ですよ。
うん。
分かってるよ、分かってるよ、とかって言って、いや、分かってないってって言ったときに、いや、こいつ、なんか、キモいとかってされた場合、どうすんのって。
本当に。
なんかこいつだけ怒ってるみたいな。で、時に反論できないじゃないですか、一人しかいなかったら。
うん。
でも、みんなやっぱり、それなりに、味方になってくれる人のコミュニティにいるもんですよね、人っていうのは。
うん。
なかなか一人で殴り込みかけたりとかしないですよね。
なかなかね。
せやからより集まってってるし、少なくともなんか、6対4とか、7対3とか、ぐらいじゃないですか、まだ。
うん。
なんか交流するってなったって。
うん。
で、その時に自分が一人っていう状態に、ポーンと常に、そういうコミュニティに、自分は一人っていう状態で、どっかのコミュニティに身を置き続けてるタフな人ってなかなかいないと思いますよ。
もうタフっていうかもうなんか麻痺してるよね、それ。もうそんなにキャプテンアメリカぐらいよ。
だから全世界が間違っててもお前がどけって言えんのかっていう。
そうそうそうそうそうそう。あれぐらい超人じゃないと無理。
そうやって
怖いことにキャプテンアメリカも白人だから。
で、ブラックパンサーみたいなの見ましたよね。
うん。かわいそうだね。
いやー、だからね、みんなそういう不安感に押し込められたことって、全くない人もいると思うんですよね。
うん。
だからそういう人っていうのはそういう恐怖が多分分かんないと思う。
なるほど。この映画を見て感じてほしい。
そうそうそうそう。この映画を見ることによって一旦黒人になってもらいたいんですよ。
うん。
その黒人になることによって他のいろんなマイノリティのなんか不安感とか苦しみとかっていうのって伝わってくるもんじゃないですか。
うん。
例えば LGBT 男性とかでもいいですよ。
うん。
LGBT。
しかも周りは LGBT とか。寛容で、むしろ応援してるっていうのんけ。
やけど、そこに LGBT の仲間は一人もいないっていうシチュエーションを考えてもらいたいんですよ。
うん。
なんぼなん。
で、やっと見かけたイカホも。
はい。
ソフモヒ。
うん。
で、ラウンドヒゲだけど、格好がイカホモっぽくないって。
どん
で、おねえ言葉じゃない。もう、やだって見つけたわよって。心細かったわよ、もうってなったら、
うん、
ああって。おねえ言葉じゃないみたいな。
いや、別におねえ言葉じゃなくても。
いや、でもあれは黒人口調じゃないみたいに言ってたでしょ。
うん。でも LGBT 男性はおねえ言葉とは限らんじゃないですか。だって、オラオラ。
まあまあ、おねえ、おねえとしましょうよ。
おねえコミュニティ。
そう。
いや、そのね、不安感っていうのは伝わるんかな？
伝わる。あの映画マジで怖い、もう。
でもなんか自分は自分一人で認めてもらえるっていう幻想があるじゃないですか。
うん。なかなか。
自分が大した人間やったら、どういうあのカテゴリーでも認められるもんさみたいな能天気にキラキラしてる人もいるじゃないですか。
うん。そういう人、ビンタするブタさん好きよね。
ビンタっていうか、うん、そうではなくて、
あの、グッて肩掴んで、あの、ダイバーが3分しか潜れないのに2分98秒で足引っ張られた気持ち大好きよ。
うん。うん、いや、でも本当に誰もその価値観を認めてくれないっていうシチュエーションは絶対あるんですよ。
うん。
例えば、いくらストツうまかったとしても、
うん。
誰一人ストツに興味ないところで、なんか言えるっていうことじゃないですか。
辛い。
例えば、梅ちゃんであっても、あれ、何人もの人が、ほら、何万人もの人が、あの、ストリートファイターが好きみたいな前提があるじゃないですか。
うん。
みんなストツって何っていう。世界やったとしたらっていう。
まあ、いい例があれですね。スト2以外のゲーマーですね。
いや、どういうこと？
だから、梅ちゃんはスト2が上手いって言うから、
うん、
スト2がみんなやってるんですよ。
うん、そうそうそう、そう。
だけど、ギルティギアとかみんなやってないでしょ。
はい。
だから、ギルティギアってゲームが超強いって言ったら、へえ、そうなんだって終わるのよ。ていうか、何それって。
でも、小川とかって言われるじゃないですか。
だから言ってるのは、ギルティギアやってる人だけでしょ？
いや、僕やってないけど、え、小川すげえ。
だから、豚尾さんはもう格ゲー王子だから、
うん。
もうしょうがない。
だから、その格ゲーっていう、あの、価値観が。
だって、プロになるためにはスト5やるしかないでしょ、今。みんなそうじゃん。
いや、でも、
スト5。ギルティギアでプロになった人いないもん。
小川。
なってない、プロに。
ゆで卵剥いてましたよ。
ん？
ゆで卵剥いてましたよ。
なんて？
いや、ゆで卵なんか剥きながら、ギルティギアがなかったら、死んでましたねって。
いや、
死んで
だから生きてる、ギリギリ生きてるぐらい、プロにはなれてない。
真剣に。
だからメインストリームじゃないとダメなんですって。
いや、まだまだ、まだまだそんなもんじゃなくて、例えばジェンガのプロとかですよ。
そう、だから辛いでしょ、ジェンガのプロって。
とか、あの、お猿をなんか積み上げるゲームとかあるじゃないですか。
うん。
吊るしていくゲームとかの。
でもこれが将棋だと、とっさにね。
将棋やったら、誰でもあの、へぇ、将棋の有段者なんだって。
有段者なんだっていうか、もう先生じゃないですか、もう。
うん。
プロ。
いや、すごいですねって。
だけど、お猿を積み上げるボードゲームの、あの、超強い人って言われても、そうなんだねって終わるよ。2秒くらいで会話終わるよ。
しかも、ちょっとドン引きですよね。それがうまいとか、
うん。そうそう、えってなる。
ちょっとこの人大丈夫かしら。
キモいって言われる。
めっちゃこの、
それが
めっちゃパーティーに連れてかれるんですよ、お猿の積み上げの上手い人が。
すごいなーって。あの、オセロの集まりにね。
うん。
うん。
いや、なんかその、ゲームがいろいろ得意な人の集まりとかって言って、 いや、オセロのプロなんだとか、将棋のプロなんだとか、麻雀のプロでね、とかって言ってるのに、みんな、なんか、いろんなゲームの得意な人集めたんだとかって言ってるのに、
うん。
集まってる100人のうちの99人までが、
うん。
オセロとか、将棋とか、麻雀とか、
うん。
囲碁とかメジャーなやつばっかりなんですよ。
まあ、そうだよな。
なのに一人だけ、お猿積み上げるやつが上手いやつが呼ばれてるんですよ。
うん。
どうすんのそれ。
あとアンダーナイトインバースが上手いやつ。
ああ、まあ確かにゲームだよねってそれも。
うん。
まあゲームだと思うよ。
でも、地元じゃ負け知らずなんだよって。
ああ、まあ強いらしいよね。すごいねって。
不安になる。なんで俺は、お猿を積み上げるゲームか、アンダーナイトインバースをやってしまったんだ。
何の価値もないじゃないかってなるじゃないですか。
うん。
そんなの。
スト2やっとけばよかったって。
うん。
うん。うん、だからみんなスト2やってる。
なんかね、その、マイノリティを甘く見すぎ。
本当に。みんな、マイノリティよ。
マイノリティを甘く見すぎやし、その、なんていうの？序盤の、あれじゃないですか。主人公の彼女と同じ言い草じゃないですか。
うん。
もうそういう、差別とかないって、みたいな。
うん。てか、言う必要あるって。実家に黒人が彼氏って、ブラックボーイって。
うん、うん、うん、うん。その、ないってっていうのが怖いんですよね。
うん。
実は。ないってって言って言ったらどこにも黒人がいないっていうか召使いだけ。黒人。
めちゃくちゃ怖い。
みんなね、自分一人だけでなんかこう成り立ってるって思いたいんですよ。
うん。
思いたい。
思いたい。思えたらよかった。
この価値観は普遍やと思いたいわけですよ。黒人がどうとか、うん、人種がどうとか、性癖とか、その性的思考、
うん、
がどうとかでは差別されないと。
うん。
出身とかね。出身地とか。うん、じゃなくて、もう、その、常に公平に見てもらえるみたいな風に思いたいんですけど、
うん。
やっぱりその、価値観が共通してなかったところに立たされると、
うん、
本当にね、疎外感があるわけですよ。
うん、
もしかしたら、そのホラー映画じゃなくても、話が通じなくても、殺されてしまうんじゃないのかなっていう。
うんうんうん、
もうそこまで思うわけですよね。
そうなんですよ。
そうやから、そのマイノリティに対する配慮っていうのは、もうちょっとこう、みんなで考えていかないといけないんじゃないのかって言ってるのに、
うん。
そのトランプみたいなのが出てきたら、
っていうかね、なんかね、トランプにね、うん、当選するまでね、
うん、
めっちゃトランプのこと批判してたり、ね、あんな男ありえないとか言ってたのにね、
はい。
トランプが当選した途端手のひらくるって返して、なんかめっちゃなんか応援する奴らって何あれ？なんか怖いんだけど、本当に。
いや、だからそういうことなんですよ。
怖っと思う。いや、ツイッターとかでも、
はい。
1年前まではトランプのことをなんか、ボロクソにとは言わんけど、いや、ないから、みたいな。
トランプが大統領とかって心配してる人もいるけど、そういうの冗談でしょみたいな。
うん、なるわけないじゃん
って。そんな言ってるやつ大げさすぎるわ、みたいなこと言ってたのに。
言ってたのに、トランプ当選したらトランプ最高って。
そう。ちょっと待てよと、一年前のあなたのにとって冗談の人物やったんでしょって。
なんかいいねとかが、他人のいいねがツイッターに流れるんですよ。
はい、流れます、
ね。そしたら、おいおいお前一年前言ってたことと違うことになんでいいねしてるのって。
なんかトランプのなんか良さみたいな。
そうそうそう。大丈夫、どうしたって。
でも、この、ゲットアウトっていう映画もトランプ大統領が大統領になったっていう ことが非常に影響を与えてるらしいですよ。
そりゃそうでしょうね。だってオバマに3期目があったら投票してるよって。
うん。
うん。いやね、思ったもん、あの映画見て、うん、本当に。嫌だったんだね、多分オバマが大統領で。
あ、大統領で嫌っていうか、だから、その、トランプが大統領になる世の中に対する、アンチテーゼがラストに込められてるわけですよ。
うん。
だから映画の中ぐらいは、そんななんかレイシストが勝つような展開は嫌だっていう。
うん、まさにそうですよ。
あれっていうのはだから。
あとは友達を大切にしようっていう。
あれ、もしあのトランプに対する批判精神っていうかその、今の現代に対する。
うん。
アンチテーゼ的なその意味合いが込められへんかったとしたら、
うん、
どういうラストになったかっていうのは安易に想像つくんですよ。
うん。
多分こんなもうなんかもう最後の最後でも怖かったですからね、あれ。
どう考えたら。最後の最後まで怖かった。
そう。あんまりこの言わんでおきますけど。
うん。
まあ言ったらあの、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドですよ、もう。
ほう。
この映画っていうのは。
うん。
この間、亡くなったジョージ・エ・ロメロのデビュー作のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。この映画の監督もこれがデビュー作らしいんですけども。
うん。
なんか似てるとこあるなと思ったし。あと、この映画、って、銀河鉄道3なんやなと思って。
え？教えてください。
いや、だから見えてるやなと。
うん。いや、見たことないんですよ、俺は銀河鉄道3なん。
あ、そうなんですか。
うん。
あの、鉄郎っていう不細工な子供が、
うん。
あの、メーテルっていう美女に連れられて、機械の体をもらいに旅に出るんですよ。
うん。
その、未来社会は、機械の体じゃない生身の人間っていうのは差別されるんですよ。
なるほど。
あの、金持ちしか機械の体っていうのを買えないから、
うん。
貧乏人はあの、ただの生身の人間じゃないですか。
うん。
で、機械の体っていうのは永遠の命があるんですよ。
うん。
せやから、その金持ちは永遠の命を得ながら、その生身の人間を、こう、狩りをしたりとかしてるわけですよ。
はい。
で、鉄郎はお母さんをその機械男爵というやつに、ハンティングされて、
うん。
置物にされてしまうんですよ。
このひどい。
あの、鹿の剥製みたいな。で、お母さんはその、殺される前に機械の体を手に入れなさいって言って、死んでいくんですけども、
うん、
その意志を継いで、機械の体を手に入れるための、そのパスポートを得まして、銀河鉄道に乗るのね、
うん。
で、それをエスコートしてくれるのがメーテルっていう美女なんです
よ。あの女の人ね。
そうそうそう、白人女性ですよね。で、そこの惑星に行ったら機械の体を、が誰でもタダで手に入るっていう。
うん。
だからそれで、あの、期待を胸膨らましていくんですけども。
はい。
果たしてどうなるんでしょうか、みたいな。
行く先々でドラマがあるわけね。
そう、行く先々でドラマがありつつ、その最終目的地にたどり着くんですけども。
うん。
本当にその機械の体っていうのがタダで手に入るのかっていう。で、そのメーテルっていうのは一体何者なんだっていう。
うん。
ことなんですけども、うん、最後に怖い展開があるんですよ、銀河鉄道39っていうのは。
なんか怖い話ってイメージはないですからね、歌のせいで。
そうなの。
きっしょ。うん、なんか希望に胸を膨らませて、なんか、あ、いや、だからドラマとかあるだろうけど、悲しい話とかは。
うん、うん。
なんか楽しい話だろうなと思ってたら。
決して楽しい話ではないですね。
ほうほうほう。
ある意味ホラーストーリーやし、 ただまあ、まあまあまあ、最後はハッピーエンドで終わるんですけども、
うん、
まあ、ハッピーエンド、まあ、っていうのかな。まあ、だから、あの、希望の持てる終わり方をしていくんですけども、
うん、
どんでん返しがやっぱりあるわけですよ。
うん、
そのラストに対しては。ゲットアウト見たときに、うわぁ、銀河鉄道3なんやって。
あ、そんなオチなの？
うん、うん、うん、うん、うん、うん。あ、見えてるや、こいつって。だからこの彼女が見えてるやって。
あ、なんかもう全部分かった。銀河鉄道すぎない。もう全部分かった。なんか、ひどない？ひどない？銀河鉄道すぎない。あの歌嘘な？
駅舎は闇を抜けてってやつ？
うん、
光の、いや別に記者のお花、歌歌ってるだけですからね。内容については何も言ってないですよね。
わあ。
だって銀河鉄道は確かに闇を抜けてこう進んでいきますからね。
ブラック
光の海へ。
ブラックナイト
途中でね、機械伯爵だか男爵だかに復讐を果たしたりとかいろいろドラマはあるんですけど。
うん。
あるけど、まあ、なんか、なんかゲットアウト、銀河鉄道39にめっちゃ似てんなと思って、このシチュエーションが。
うん。
思いましたね。なんとなく。ネタバレになってたら嫌やけど。
怖いっすね。マイナーっつうのは怖いね。
いや、マイナーっていうの本当に怖いって何回も言ってるし、
いや、俺もほんとね、
うん。
スト4やっててよかった。
いや、でもマイナー怖いから、マイナー、メジャーに、が大事っていうことを言ってんじゃないんですよ。
うん。
それ、その思想も、がもう一番怖いと思うんですよ、僕は。
だって、スト4以外、東撃の予選沖縄ないもん。
うん。
他のゲームやってたら東撃出れなかったね。
ほう。
辛くない？
いや、辛いから、だから、その辛さを言ってる人がいるとするじゃないですか。
うん。
うん、そんなんやってるやつが悪いんちゃうのって言ったら、
うん。
もう終わりやし、ゲットアウトの怖さっていうの一生わからんでしょうなって思う。
うん。
だからあれでしょ？例えば沖縄でこんな辛いことがあんねんっていう話をするじゃないですか。
うん。
例えば時給が安いですとか、
うん、
あの辺野古基地で立ち退きとか、あの自然が壊されるとかいろいろあって、
うん、
反対してるのに誰も聞いてくれへんみたいな話をするじゃないですか。
はい。
だそれは少数派でしょみたいな。え、東京に住めばいいんじゃないのって言われちゃうわけじゃないですか。
うん。
変な人でしょって
少
数。そんな田舎に住んでる、ね、田舎に住んでる、わざわざ住んでるんでしょって。
そう、行けばいいじゃんって、東京って。
そう。え、行けばいいじゃんって。なんでそんな苦労してまで、そんな最低賃金の安いところにいるのっていう。
キーってなる。
でもそれ、そういう思想じゃないですか。
うん。
そのマイノリティの辛さっていうのをいくら訴えたって、自分がマイノリティになると思ってないからじゃないですか。ただ強気なわけじゃないですか。でも
その自信を崩していきたいね。
うん、だ自分もマイノリティになりうるっていうことは思ってないわけではないですか。
うん。
なんでかって今まで一度もマイノリティになったことがないって思ってんでしょうね。
うん。
でもマイノリティになったことがないわけじゃなくて、
うん、
常に多数派につこうと努力してきた結果なんですよ、それは。
それ一番いいですよね。一番いいと思う、マジで。心の平穏しか保たれない。
でもその代わり、他のマイノリティに対しては徹底的に共感性ないんですよ。
いや、ない。いや、でも、多数派に対しては徹底的に共感
性しかない。共感性しかない。だから常に自分は多数派やっていう意識があるんですよ。
だからすぐトランプにコロリっていくの？
そうそうそうそう。だってそこでトランプ、 トランプに対して、だってトランプっていうのは、トランプさんのそういう人にとっての良さっていうのは、
うん、
少数派やとか、その、に対してもう徹底的に厳しいじゃないですか。
うん。
トランプっていうのは、レイシストやし、まあそういう人にとっての神ですよね。
うん。
だからごちゃごちゃ言うやつっていうのはみんな排除してったらいいんやっていう思想じゃないですか。
うん。
なんかそういうバカにとっては元気づくようなワードですわな。
なるほどな。
そういうことを考えずに生きてきたわけやから。自分がもしマイノリティになったらとかっていう。
でもその方が生きやすいですね。
常に可能性を排除していくんですよ。多様性。
可能性なんてないんですよ。そもそも。悲しいことに。
え、じゃあもうてっちゃんも東京行くし、みたいな話なの？
っていう風にやれば、
うん、
どんどんどんどん俺も共感性がなくなっていって、ゴブリンになっていく。
なんていうの？言うたら、いい黒人になったりとかするわけですか？
そうそうそう、いい沖縄人になる。
ダサい服着て。
いや、あんなのはね、基地反対してるのは沖縄の人じゃないから。
そうそうそうそうそう、だからそれ、まさにそれじゃないですか。
だからそうなっていく、どんどん。
じゃあ、みんなが望む沖縄人になっていってるわけじゃないですか。
そう。いや、さあさあって。
うん。
なんくるないさあっていう。
うん、うん。
うん。
うん。
なっていって、どんどんどんどん深い、冷たい、底に落ちていくわけよ、自分は。
そうしてあれじゃないですか、都合よくその、沖縄の、のんびりした感じで、
うん。
フォローしてくれるんですよ。
うん。
マジカル、うちなんちゅうみたいな。
マジカルうちなんちゅうってやばくない？相当マジカルうちなんちゅうはやばいよ。
主流派を導いてくれるんですよ、都合よく。不思議な力とか。
この映画きついよね。
だから、この映画に込められてる要素っていうのは、本当に痛烈なんですって。
うん。
ここまで、マイノリティの、この映画における、それは黒人なんですけども、
うん。
それのその、マジョリティに対する不信感、っていうのを形にしたやつってないでしょ？
ないな。あんなに怖いのはないよ。本当に怖い。
だってね、最後にやっぱり頼りになるのが大柄の黒人なわけでしょ？
ダチだぜ。やっぱり最後に頼りになるのは。
大柄っちゅうとこもまたいいですよね。
うん。ちょっと抜け、鋭いのか抜けてるのかわからんところもいい。
ちょっとね、探偵小説っぽい面白さもこの映画ありまして。
うん。
ホラー映画とともに。なんかそういうとこも、なんか魅力やなと、思いますし。でも最近あれですよね。ハリウッド映画って、マジカル大柄になりつつあるっちゅう面も否めないところありますよね。
まあ、スパイダーマンも大柄だったし。
スパイダーマンが大柄なの？
スパイダーマンの友達はアジア系大柄。
ああ、ああ。
しかも有能。
ああ、マイノリティ感がある。
マジカル大柄。マジカル大柄とかやめえや、本当に。
いい大
柄。いい大柄。辛い。この映画は、いろいろひしひしと、
だから
人の心をえぐってくる。
言うたでしょ、今までの、ハリウッド映画っていうのが、 いかに黒人が守られてきたかっていう。
うん。だからすごい映画作るね。ハリウッドすごいよ。やっぱり。
言うたらこれって、あえて、最近のそのハリウッド映画のそういうマイノリティに対する配慮っていうやつが、
っていうのを
外してみた
わけ。配慮っていうのは真っ向から来たよね。
うん。
お前らそういう配慮してるけど、本当はこうなんだろうっていう。
その配慮っていうのがうざいみたいなことを言ってた人たちもいたじゃないですか。
うん。
そんななんかもう配慮が見えすぎてて嫌だよね、みたいな。
うんうん、
それってトランプ派みたいな人らの言い草じゃないですか。
うん。
そういうのっていらなくないって、逆になんかそういうなんか弱者、逆差別っぽくないみたいなこと言ってたじゃないですか。うん、え、そうなのって。じゃあ、それ外して、全力で外して、
うん、
映画作るけどいいのっていう。で、外してみたらホラー映画になったわけじゃないですか。
怖い。
むちゃくちゃ怖い世界が出てきたわけじゃないですか。それを外すと、一切合切、うん。そういう手心っていうか、なんていうか。
手心ゼロよ。
手心ゼロにしてみたわけでしょ、あえて。
うん、
この映画って。そうしたらなんかもう、黒人も白人も仲良くできないっていう。お互い信用できないみたいな話になっちゃったじゃないですか。
うん。
これですよ、この、現実の辛さっていうのは。だから、やっぱり、ホラー映画にするんじゃないんやったら、手心っていうか、なんていうかっていうのは必要なんですよ。
うん。
いかにみんながこう、仲良くなれる、社会を、演じてきたかっていうのが、ああいう手心がどれだけ救いになってたかっていうのがわかるんですよ。だからね、ああいうなんか、配慮みたいなん、いらないとかっていう人がいらない。
配慮はいる。
そう、配慮はいるんですよ。
もっと優しくしろってなる。俺に優しくしろって。フォーリーのように。
その配慮のない世界っていうのはどこまでも荒野なんですよ。
怖いよ、あれは。
人々の心がもう、さみきるんですよ。
うん。
だからどんな映画作ったって、ホラー映画にしかならないんですよ、もしそれを外してしまうと。っていうのが分かってもらえたらなって。そういうマイノリティに対する、なんていうか、共感性がない。
共感性。共感性ですね、大事なのは、やはり。
なんでかって、その配慮があるから、
うん。
黒人も LGBT も大柄も、ブサイクも、同じ仲間として共感ができたわけじゃないですか。
うん。
みんな楽しく、やれるよねって。
うん。
その映画の中の世界でね。
うん、
その映画の中の世界であるっていうと、現実の世界でもやっぱりその抵抗感っていうのを失わせる、その助けになってたわけですよ。
うん。
それが現実と同じにしてみなさいよ。それかもう、誰かの理想の世界でしかないっていうほら、あったじゃないですか。SF の主人公は白人男性に限るみたいな。
ああ、男性に限るっていうかもう白人男性しかいないんでしょ。
はい。
悪人男性以外はダメなんでしょ、逆に。
まあ、悪人とかやったらいいっていう。
てか、女が選ばれた時点でもうめっちゃなんか抗議が起こったんでしょ、女主人公の SF で。
はい。だから
そういう世界ですよね。
ワンダーウーマンとか、そういうのっていうのは、そういう意思から作られたんでしょ、ワンダーウーマンって。
うん。
でもそれが、認められないとしたら、ワンダーウーマンである必然性とかってあんのみたいな。白人男性でもいいやんっていう。
確かに。
でもワンダーウーマン作った人っていうのはなんかあるし、そういうのに一生懸命、ワンダーウーマンが作られるべきやって思ったわけでしょ？
うん。
やっぱそういうのってね、いるよ。いや、なかったら本当にね、歩み寄れないもん、お互い。
うん、
言い出す人がいなければ。
いや、LGBT、その、とか、黒人とか、沖縄でも何でもいいんですけど。
いや、ほんとね。ほんとにいる。あの、豚尾さん、いい映画を教えてくれてありがとう。
ゴックさん。ダークナイトリターンズの OVA 見てないけど、年取って太ったおばさんは、キャットウーマンだよ。
ね、そうらしいね。
あの世界でワンダーウーマン、年取らず健在で続編で出てくるって。あの、
完全にあれワンダーオーバーだと思ってた、俺。
なんでキャットウーマンって言ってたんじゃないの、劇中で。
いや、なんか、名前は言ってたんだけど、そのキャットウーマンの名前までは知らなくて、俺が。
うん。
でもなんか、ワンダウ、キャットウーマンとはとてもじゃないけど思えなかったわけ。でも年取ったワンダーウーマンっぽかったわけ。
ああ。
てっちゃん。あ、ワンダーウーマンって年取ったらこんなだよなっていう。
あ、てっちゃんの中のワンダーウーマンのイメージに近かったのね。
そうそうそうそう、年取ったね。
キャットウーマンやったんですって。そういえばなんかその漫画版にも出てたかもしらんすね。あんまり僕漫画版の方の内容も完全に覚えてないんですけども。
ありがとうございます、ゴックさん教えてくれて。いや、本当に。みんなに言う前に、キャットウーマンだよっていうのを。なんか、セリーナみたいなこと言ってたわけよ。
はい。
それキャットウーマンなんだね、名前が。
ああ。
キャットウーマンに名前があるのすら知らんかった。
その名前あるでしょ。あの、バットマンにブルース・ウェインっていう名前があるように。
あんまり意識してなかったバットマンの名前も、ずっとバットマンだと思ってた。
あ、レゴ。あ、ちゃうわ。これ、詩人がアゼットさん。
はい。
すごい名前ですね。那覇の大野山公園駅のすぐ近くにあるゲーセン、ポパイ。で、
うん。
サッカーのゲームとテニスのゲームが無料と書いてあって、お金を入れずにスタートボタンを押すだけでプレイできました。このような無料台は初めて見ましたが、ちょくちょくあるのでしょうかって。
な、ね、あの、ポパイ、大野山にあるゲーセンですけど。
大野山にゲーセンがあったんや。
え、大野山駅前のところにすぐあるよ、目の前に。
すぐあるよって言われても、降りたこともないけど、ゲーセンがあるんですね。
ありますね、昔からありますね。
すごいですね、ゲーセンもう、あの、インツーしかないのかと思ってた。
ポパイはずっと昔から。
それってすごくない？
え、なんで普通じゃね？
え、その生き残ってるって。
ああ、まあ確かに。まあ、あの辺のキッズたちが憩いの場ですね。
うん、ほう。で、サッカーのゲームとテニスのゲームが無料なんですって。
福祉ですね、完全に。
福祉。
介護ゲーム。
でも、その、生き残ってるのプラス無料でやってても、全然儲かんないですよね、無料やから。
儲かんないと思う。一切儲からんと思う。電気代しか、いやでもすごいな、サッカーのゲームとテニスのゲームは。しかもあの、面白いやつだから。
うん。
クソゲーですらなくて、結構やったら面白いゲームだから。
昔あの、僕がゲームセンターでバイトしてた時に、
うん。
そのイベント、その曜日ごとのイベントみたいなの決めようみたいなのがあって。
はいはいはいはい。
例えばなんかその、火曜日は、あの、バーチャーストライカーとかが、
うん。
その、試合の分数伸びるとか、
うん。
100円にくれになるとか、いろいろその、サービスを考えてたんですよ。
はい。
しまいになんかその、ねえ、デッドアライブ無料とかってい
う。やっぱ無料に走っちゃうの。
何曜日無料みたいな。
やっぱ無料。
やったことあるんですよ。
うん。
もうなんかそのアイデアに困って。
うん。
だってデッドアライブとかって誰もやってなかったから。
はいはい、はい。
無料にしてなんかその内容を覚えてもらわん限りは一生誰もやらんだろうと。
うん。
で、無料にしたら流行ったりとかするのかなと思ったんですけど。
はい。
無料にして思ったのが、儲からんなっていう。
一切50入らんからね。
そう。
フリープレイですらないもんね。あの、100、500円払ってくださいとかでもないもんね。
まあ、その時その500円払ってくださいっていうサービス思いつけたら、
うん。
やったんでしょうけど、そういうフリープレイサービスっていうのも一般的じゃなかったから、思いつけなかったんですよ。うん、
ほうほうほうほう。
だから、無料って。あれ儲からなかったんですね。
ポパイは他のところで儲けてるのかも、ね。
なんかもう営業のゲーセンじゃないのかも。
なんか福祉。
すごいですね。
福祉ゲーセン。
行ってみたいですね。大野山駅で降りたことないですね。
結構行ってましたよ。
行ってました？
うん。高校生の時と、高校生の時も行ってた。高校が近かったんで。
ああ、
まあでも弱かったんで、そこは。
え、何が？
え、ゲームが。
ゲームが弱い？
あ、だから格ゲーね。
ほうほうほう。
だから、やっぱインツーに行ってましたね。結局。
まあでもありますし、インツーってなんか世界レベルですもんね。
そうね。
だって。
サードはね。
そうそうそう。だってインツーとかでサードやってた人が、あの、ムキさんとかを本気にさせてしまったりとかするんでしょ？
うん。
そんなレベルなんでしょ？
そんなレベル。
いやーもうこれ、そろそろ、チュンリー進化させる必要あるかなって。
マウンティングですよね。
なんで？
ヌキさん特有の。
なんで？もうあの、今まであの、遺産でなんとかなってたけどって。
いや、普通に全国トップ3のチュンリー使いとかがいますからね。
うん。
あとは、昔は全一流がいたり。
お
ー、サードが3台フル稼働してるからね、週末とかは。サンセット、本当に。
今でも？
今でも。
おかしいね。
流行ってるんよ。
団員戦とかやってましたもんね。
うん。
てっちゃん団員戦で動画とか撮られてましたもんね。
うん。
ヤジベイさん。海外ドラマなので今から追いかけるのはなかなか難しいとは分かっているものの、現在 BS で放送中の2016年アメリカナンバーワンヒットドラマ、
うん、
This is Us はアメリカの大柄に一過言あるモテラジの皆様に勧めざるを得ない作品、配信や再放送を要チェックって。
アメリカナンバーワンドラマとか見たらモテラジ収録できなくなっちゃうよ。ムタオさん、あの、ドラマ見たいから来週でいいって。
でもね、これ確かにそのナンバーワンになりそうな感じやなと思ったんですよ。
うん。
もう言ったら、これさっき言ったテーマにまた、触れるやつですけど。
うん。
こういうドラマとか映画とかの世界で排除されてきたやつらがメインになる。ってるっぽいドラマなのね。
うん。
だから大柄ですよ。
うん。
だ、主人公とか周りのやつらもみんな大柄っぽいんですよ、どうも。
うんうん。
でもそれってアメリカは大柄大国ってよく言われるから、そらそうなんやろなと思うじゃないですか。
はい。
でもドラマの世界で大柄を主役とかにしないじゃないですか。
うん。
し、周りに出てくるやつもみんな大柄とかあったらないじゃないですか、そんなの。
ないね。
美男美女じゃないですか、普通は、
うん。
ドラマとか映画にするんやから。でも、これは、リアリティで行こうみたいな話なんでしょうな。
うん。
だってそういう、テレビとか映画の中にしか出てこない俳優やったら、本当の共感は得れないだろうと、その見てる人たちの。
うん。
だから見てるあなたたちを主役にしてみましたみたいな話やと思うんですよ、きっと。内容見てないから、僕もはっきりとおっしゃることは分かんないけど、
うん、
そういうなんか40過ぎた大柄の人生がテーマになってるみたいな話っぽいんです
よ。しかも40過ぎた。
だからその、決して、今までドラマとか映画の中ではもてはやされなかった、そんな奴らに未来があるなんていう、あのテーマでは描かれなかったことですよ。
だってソファーでアイスクリーム食ってこの人の人生終わりだもんね。だ
いたい。そこで猫いっぱい買って終わりじゃないですか。
もうこの瞬間もうこの人の人生ないからね。
そうそうそう。そこで、もうその人って、あの、デッドエンド食らってるじゃないですか。
うん。
でもそういう人にとって人生があるはずだっていうドラマが作られた感じやと思うんですよ、これは。
うん。
ってなったら大ヒットみたいな。
ああ。
今までこんなんなかったっていう、そう、俺たちの話が見たかったんだよっていう。今もう結構半分ぐらい僕の思い込みで言ってるけど
、
きっとそういう話だと思うんですよ。だって、もう出てきてるやつが大柄ばっかりやし、冴えない。
うん。大柄狩りとかされるんだろうね。
なんかあの人生積んでるみたいな人たちの話なんですよ。
じゃあ俺も出してよ。
いや、だから、その、今まで、ドラマとか漫画とか、そういうかっちょいいストーリーの中では、排除されてた人ですよ。
うん。俺よ。
だってっちゃんとかを誰も、こう、帰り見ないじゃないですか。
うん。
だって、てっちゃんがジャニーズやったら、それはみんな、ああだこうだ言ってくれるかもしれんよ。
ああだこうだ言うわ。間違いなく言うわ、ジャニーズだった俺が。
でもなんか、沖縄で、筋トレにハマってる、元大柄みたいなポジションじゃないですか。
どこにでもいるな。
で、そんなんを主役にしようとか、アイドルにしようとかって思わんでしょ？
思わん。俺でも思わんわ。
あとアニメ化もせんでしょ？
しないな。
それアニメ化って、ね。
もう自伝で本出すぐらいだな。
そうそう。
自分を、Kindle で自分の本を。
そう。自分のね。
意外と受けたりね。ふふって言いながら書きもしないっていうね。
そう。
そこまで大事でしょ、設定が。
うん、うん、うん。
うん。書いちゃダメよ。
うん、うん。
借りたら行動力があるやつになってしまう。
そう。
そんなやつはめったにいない。
うん。
しかも自伝だよ。
はい。
やばくない？
そんなんアニメにしますとかって言ってごらんなさいよ。
うん。
プロデューサーとか大激怒ですよ。売れるかって。
うん。
っていうかそのアニメーターとかも書きたくないとかって言い出せますよ。
じゃあ、俺を設定にしてジャニーズの人が演じるっていうのは売れると思う。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもそうすると、途端にその、てっちゃん自身が見たときに、
うん。
むかつくわーってなるわけですよ。
リアリティゼローって。
もう途端に、金麦で豪華の料理つまむやつとかになっちゃうわけじゃないですか。
丸とか
持ち出すやつになっちゃうわけじゃないですか。
あの CM。
はい。
怒りですよね、本当に。ありえないって。
あれ、てっちゃん、早速ブログに書いてましたけど。
うん。
本当に共感を得たかったら、
うん。
あれなんでしょ？ ATM に手数料払って下ろすみたいな話にしないといけないんでしょ？
そう。で、スーパーまあ歩いたらあるのに、コンビニで手っ取り早く買うっていう。高く買う。スーパーだとクリアサヒが100円なのに、コンビニで125円出して買うみたいな。
もうどうしようもない積んでる。展開じゃないですか。
で、ATM 下ろせないっていう。
手数料が。
そう、1002円。
しかも1002円しか入ってない。
うん、リアル。
で、あれでしょ、ロング缶のクリアサイ飲んでて。
うん。
あっという間になくなってしまって。
そう、エアリアルもあっという間になくなってしまう。
飲みたいなーって終わってくるでしょ。
飲みたいなーって天井見て、
うんうん、
仕事行きたくねーなーって、
うんうん、
クリア朝日。リアルすぎるやが、誰も買いたくないわ、こんなの。
え、でも、これは、お前なんだよって、
うん。
桃って、なるわけでしょ。
なる。
お前の話なんだよ。
ブタオさんから LINE でめっちゃ来たからね、その文面だけ。ATM 手数料下ろしたのがリアルだ、みたいな。
でもそういうのが、今の最新なわけじゃないですか。
うん。じゃあ俺も光るかな。
そう、最新やけど、日本ではそういうの全く滋賀にもかけられないんですよ。綺麗事ばっかりなんですよ。
うん。
だから、てっちゃんとか、大柄とか、沖縄とか、全部封殺されるんですよ。
うん。
完全にね。 それがあんまり良くないって言うてるし、もうやっぱり、
共感してほしいな、クリアサヒを。クリアサヒを共感してほしい。
なんかね、世界がだから、どんどん狭くなってってるし、透明にされてってるし、マイノリティっていうのは、どんどん削除の方向になってってるっていうのが、文化として、なんか寂しいなって思っちゃうんですよね。
思いますね。
今のなんかその主流になってる文化としては、もう、なんでもかんでも、もうアニメの世界から大柄が消えて久しいですからね。
そうなの？
いや、本当に。昔はいたんですけどね、結構。
うん。大柄。お茶目な役で。
もうだからポジションはありましたよね、大柄。
だからそういうポジションやめえやってことでしょ。
まあでもポジションすら奪われるのもっとやばいじゃないですか。
うん。
ポジションから一歩進んでいくものなのに、ポジションが消えるんですよ。てか、透明になっちゃうんですよ、大柄。
だって、ガンダムのコックピットに乗らないもん、大柄は、って。
初代ガンダムは、竜補正とかいたのにね。
死んだ。
もう死んだけど、いたやん。
ああ。
いつ頃からのガンダムにもう大柄なんていなくなったじゃないですか。
なんか、大柄は、副官とかなって死ぬ役目よね、大体。うわーとか。巻き込まれて。はい、今、メガ粒子砲を浴びて、ビームの中で消し積みになっていく人の真似。うわーって、どんどんどんどん、チリジリになっていくじゃん。だいたい、艦長がいるところに直撃するでしょ、メガ粒子砲は、はい。で、うわーってみんな。
ほんまに。昔は、ドラえもんとかやったらジャイアンとかいたのにね。
ドラえもんが大柄だからマジ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でも今もしドラえもん作ろうと思ったら、もうドラえもんなんか美少女か、なんかでしょ。
だ、もうそんなん言ってもしょうがないじゃん。
え？
おじさんとかおばさんが、なんかやってるアニメなんか売れないし。
だからそこですやん。もうそこが、そう、売れないし
って。っていうのを、
うん。
打破したのが孤独のグルメじゃないですか。
滝山とか出てきますしね。
孤独のグルメの、しかもドラマ版よ。おっさんが飯食ってるだけの、ドラマなんか流行るかって。ほんなんし、もしやっても深夜枠だって言って、やったら大ヒットでしょ、う
ん、深夜枠でしたよ。
まあ深夜枠だけど。それでもシーズン何とかって続くまで、スペシャル版とかも頻繁に。
うん、
だそれぐらい、やっぱ、売れる可能性はあるんだけど。
いや、ありますよ。だって今もう、そのアメリカナンバー
ワン。あるんだけど、うん、あるのは分かってんだけど嫌なんだろうね。
うん、だから、なんかその、なんか
呪われてるんだろうね。おじさんが主人公は、いやいやいや。だってみんなよく言うじゃん、おじさんが主人公のガンダム出せみたいな。
うん。
絶対に一定層の人が書き込むでしょ。今度こそおじさんがガンダム。
うん。
おじさんが乗るガンダム出せとか。
でもエイジっていうのがありましたよね。
ガンダムエイジは素晴らしいんだって。
ジジイとかが主役でしたよね。
最後、初だからジジイまで行くんだよ。
うん、うん。
しかも、結局ジジイが一番熱いっていうポジションは。もうエイジ好きよ。設定マジで最強。設定、あんなアニメ見たことないもん。うん、アニメ自体を、
うんうん。
少年が年取っていって、
うん、
中年になって、中年が年取って、おじいちゃんになって、おじいちゃんが年取って、最後死ぬんだよ。
うんうんうん、
すごくね、こんなアニメ。
すごいですね。なんか踏み込みましたね。
そう、アニメの中でリアルに100年ぐらい経つってすごいわ。
うん、
しかもその後みたいな感じじゃなくて、ちゃんと。
このじわじわと、その過程を見ていくみたいな。
そう、特に俺の好きなスーパーパイロットだっていうのもあるし。スーパーパイロット最高。
いや、だから今、その、やっぱりアメリカのドラマとか映画とか、ディズニー特に。
うん。
ディズニーってもうそういう典型やったじゃないですか。
うん。
見たいもの、見たいものだけ書くみたいな。
不思議な国のアリスも、見せ物小屋みたいなところに行く話だからね。
うん。で、ディズニープリンセスっていうのもそうやったし。
うん。
なんちゅうか、その理想をこう、ね、見せていくみたいなノリがあったじゃないですか。
うん。
でも考えてみたら歴代ディズニープリンセスとかもうね、いろんな人種果敢に取り入れてたなっていうのが。
本当にね。
いつ頃からかなんか、中国系が出てきたりとか、なんかハワイのあの、ハワイっぽい人が出てきたりとか、いろいろしてたんじゃない？黒人が出てきたりとか、それこそ。
うん。
あれっていうのはやっぱり、そういうことなんやろなって。ずーっと最初の白雪姫とか。
だって、しまいにはズートピアですよ、そういうの題材にして。
そう、そう。そういうことじゃない。ほんで、シュガーラッシュとかって大柄も主役になりましたよね。
うん。
おっさんで大柄ですやん。
売れない。
で、コミュ障っていう。
うん、で、ゲーム自体は売れなかった
っていう。そう。こういうのをやっていく懐の広さっていうのは、というか、果敢にこう、いろんなとこ踏み込んでいこうっていうのが、本当に、進んでやがんなって思うんですよ。
なんか、送らないの？
え、何を？
ショーとか。
モデラーでしょみたいなやつ。
うん。ディズニーに。
いや、ディズニーには常に送り続けてますよ。最高の。
何を？
最高の栄誉。
何？
いや、わからん。ディズニー賞みたいな。
直接送ってみない？ディズニーに。
本当にディズニー面白いですね。みた
いな。本当に面白いですよね。
うん。
感想ではないです。賞です。
いやいや、本当にすごいと思う。LGBT も出すし。
うん。
子供に向けて作ってるがゆえに、もうすごく気使ってますよね。ああいうのって。
いやー、ディズニーはいい映画よ、本当に。いい映画出すわ。
うん。
それディズニーランドも夢の国だわ。
夢の国
だわ。ダッフィー王子とか生まれるわ、そりゃ。
だから。
ばっかにするけど、ダッフィー王子が最先端なんだぞ。
ほう。最先端でしたか。
だってダッフィーのぬいぐるみいっぱい体にくくりつけて、ダッフィーのぬいぐるみいっぱい馬車に乗せて、ディズニーシーを練り歩くなんてダッフィー王子しかできない、あんなの。
多分次のディズニーのね、作品にはそういう王子も、やっぱりポジションが与えられるかもしれん。
うん。いや、与えられるよ。
主役になるかもしれん、もしかしたら。
うん。
下手したらね。
そうそうそう。
うん、
で、本当にダッフィーが動く世界に迷い込んでしまうみたいな。いつも一緒にお散歩できて嬉しかったなって。ねえ、おじさん、おじさんって。
そんな声ない？
うん、全然違う。僕の名前はジェラトーニーって。
そんな。
ジェラトーニー君もいるのかいって。
何やそれ。
いや、ジェラトーニーやらしい体してる。
まあ、
いや、本当に生ジェラトーニー見たらね、
相当やばい。生って何や、生とかやんのか。
いるいる、動くジェラトーニーがいるから。
動くやつがいるの？
いる、C に。
あ、C に。
シェリーメイもいるし。
じゃあ。
最近、新しい仲間が生まれたからね。
誰？
ステラルー。
何それだ、何？
ウサギ。
何者それ？
ウサギの女の子。
ほう。
かわいいんすよ。
ほう。
なんか、熊、猫、うさぎときましたね。
だ猿ですね、次は。
猿はちょっと。
なんでやねん。
猿はちょっと。
なんでやねん。
猫がいいかな。あ、猫はいるかも。
いるやん。
アシカとかにしよう。
この放送は、関西ラジオ商店街。ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。